世の中のメインストリートじゃない方の人こと物にスポットを当てる番組、道草寄り道遠回り。道草寄り道遠回りは、一見無駄や失敗、邪魔や不便、あるいは非常識、非合理的、不都合なことに見える人、こと、物の方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、メインストリートじゃない方の人、こと、物にスポットを当て、みんなで新たな価値を見出す創発ラジオ番組です。皆様明けましておめでとうございます。去年1年皆様それぞれにいろんなことが終わりだったかとは思いますが、今年も皆様にとって良き1年となりますよう心よりお祈り申し上げます。この番組のパーソナリティを務めます、バランス体塾のおっちゃんこと安田雅之です。さあ2024年が始まりました。昨年の11月にこの番組を始めさせていただき、早くも3ヶ月目です、ね、いつもお聞きくださり本当にありがとうございます。今年はより一層ですね、楽しい番組を作っていただ、いけるようにさらにね、注力してまいりますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて今回からはですね、マンスリーゲスト制にしまして、ゲストの方のもっと奥までですね突っ込んだ話を聞いていきたいと思い、2回にわたってお話をお聞きすることにいたしました。で今月のマンスリーゲストはですね、山形ワイバンズバスケットボールアカデミーチーフディレクターで、アンダー15女子チームのヘッドコーチを務めていらっしゃる釈野翔太さんです。このお名前を聞いてピンとくる方はバスケット2ですね。そう、釈野さんは B1 横浜 B コルセアーズ、広島ドラゴンフライズでそれぞれ2度ヘッドコーチを務められたあの釈野さんです。2022年の3月からは若い世代の指導をしたいということでですね、複数の B1 チームからヘッドコーチの要請があったようなんですが、それをお断りされですね、今は山形ワイバンズで、アンダー15の、ね、女子チームのヘッドコーチをされています。この収録は12月15日にしているんですけれども、1月4日から8日にはですね、全国大会、ジュニアウィンターカップが、控えてらっしゃるとても大事な時期であるにもかかわらず、ゲスト出演してくださることになりました。本当にありがとうございます。なので今日の収録が放送されるのはちょうどですね、なんと決勝戦の日だそうです。そこまで残っていらっしゃるでしょうか。はい、こんな機会はなかなかございませんので、釈野さんが求める理想のバスケットボールとは何か、また選手、指導者、保護者の方に伝えたいことは何か、また今後バスケットボールやスポーツ界がより良くなっていくためには何が必要か、ね、そんなお考えを、お聞きしたいと思っております。皆様最後までどうぞお聞きください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、一般社団法人心と体の創発空間 U の提供でお送りいたします。
夢の種。
改めましてこんにちは。この番組のパーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田雅之でございます。さあ今月のマンスリーゲスト、釈野翔太さんですが、私は釈野さんが横浜から広島に移籍された2018年のシーズンからですねのお付き合いで、実はですね、釈野さんと一緒に広島バスケ革命というねワークショップをやっていたこともあったりしたんですよ。今日はですね、これまでなかなか、釈野さんがですねお話しされてこなかったことなんかもお聞きしたいと思っていますので、よろしくお願いします。では釈野翔太さんをお招きしたいと思います。釈野さんどうぞ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。釈野さん、今日は本当に全国大会直前のね、大事な時期にお時間をいただいて本当にありがとうございます。
いや、こちらこそ楽しみにしてますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。ではですね、釈野さんのことをね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、知らない方もいらっしゃると思うので、簡単にですね、リスナーの皆さんに自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、自分は広島市出身で今40歳になります。高校までは広島で育って、その後大学から関東に出て、大学で社会人までちょろっとだけバスケをしてて、で大学生の途中から自分でやるより子供たちに教えるコーチの方にちょっと興味を持って、大学生のうちから指導しながら、教員だったり、あとは日本代表とかプロチームのコーチを経験して、今は育成年代 U15 の中学生年代への指導をしてます。ずっとバスケットボールに関わって過ごしてきました。
はい、ありがとうございます。今ね、お話あったように、釈野さんは広島市の出身でですね、広島の、広島市内からちょっと離れたというかですね、
だいぶ遠くの方なんですけど、
はい、うちの妻の実家に行く途中ぐらいのところなんですけれども、はい、そもそもバスケを始められたのはいつぐらいなんですか。
小4ぐらい、4か5だと思うんですけど、スラムダンクが始まって、僕はミニバスとかはなかったんですけど、休み時間に体育館でよくみんなで遊んでて、最初キャプテン翼やってたんです、サッカー見て、スラムダンクが始まってみんなでバスケするようになって、っていうところがきっかけでバスケ始めました。
なるほど、やっぱりスラムダンクの影響大きいですよね。
もろに受けてる
ですよね。しかもあれですよね、釈野さんが行かれてた高校のすぐ隣にある大学の体育館が三王との試合の会場なんですよね。
モデルになったとこよくご存知で、
ね、本当本当そう、はい、今ね聖地巡礼でいろんな人が来てるみたいなんですけどね。釈野さん、もともとじゃあその頃からバスケの選手になりたいとか、なんかこうプロはまだなかったですけど、ずっとバスケやりたい、行きたいなぐらいの気持ちとかあったんですか。
いや、なんかもう、ただやってるだけで楽しかったから、将来的にどうこうっていうのは全く、やってる時は考えてなかったですね。
まさかじゃあその頃の自分が、プロの、ね、ヘッドコーチになるなんては夢にも思ってなかったような。
全く想像もしてなかったですね。
そうですか。僕はずっとプロ野球選手になるつもりいたんですけど。そうなんですね。はい、じゃあ小学校の頃は特にチームとかはなく。
そうですね。
なるほどなるほど。で中学校に入って部活動でチームに入ってみたいな感じ
ですね。それが最初ですね。
なるほどなるほど。でそのまま高校に行ってもバスケを続け、選手としてはどんな感じだったんですか。ポジションとかは。
ポジションはガード、でもそんな大きくないので、ガードで、選手としてはもう全然大したことなくて、中学高校試合に出してもらってましたけど、大学の時はもう出るよりも、やっぱ子供たちに教えてたのもあるし、4年生になった時にちょうど怪我して行けない時期もあったので、半分学生コーチみたいな形でベンチやったりしながらっていう感じですね。
なるほど。じゃあその大学、千葉大でしたよね。
はい、
はい、そうですね。で千葉大に行かれて、体育会のバスケチームに所属して、選手をやりながら、途中からだんだんそのコーチの方にこう興味を持ち始められたという感じですかね。
そうですね。
なるほどなるほどなるほど。で大学でその教えてたっていうのはあれですか、小学校のチームとかです。
大学の先輩が、バスケットボールの家庭教師っていうのをやってて、今は株式会社でエルトラックっていう会社になってるんですけど、そこだけでやってた、アルバイトの延長みたいな形で、チームだったり、その個人に呼んでもらって、 マンツーマンで教えたりっていうようなことを学生の頃やってました。
ああそうなんですね、はい、じゃあもうその学生の頃から要素や若い子たちに教えるのがもう、なんです経験が始まったという感じですかね。
そうですね、
はい、なるほどなるほど、そうなんですね。で、大学卒業された後は教員になられるんですよね。最初
私立の女子校、女子中高で教員になります。
でその時ももうバスケも指導されてたんですか。
そうですね、うん、さっき言ったバスケットボールの家庭教師で卒業後も続けるかっていうのを迷ったんですけど、チームを教えてみたいっていう思いがあって、であれば学校で、当時は B リーグとかもないので、
そうですよね、
指導するってチーム見るって言ったら学校の教員で部活見るっていうのが主流で、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。じゃあ、はい、教員になりたいのが先にあったわけじゃなく、バスケットボールのチームの指導をしたいということで教員の道を選ばれたという感じですかね。
そうですね、
はあはあはい、なるほどなるほど。教員は何年ぐらいやってらっしゃったんですか。
教員5年やりました。
あ、5年間先生だったんですね。
はい、
女子私立の女子の中高、
はい、
両方見てたんですか。
と部活は高校しかなかったんで、高校だけで。
あ、なるほど。
塾は両方やってたんですけど、高校のバスケ部を教えてました。
ああそうですか。じゃあ5年間体育の先生でしたっけ。
あ、体育です。はい、
あ、そうですね。じゃあ体育の先生をやりながらバスケットボールチームの、まあ、顧問をやって指導されていたと。
はいはい、
なるほど、へえ、そうなんですね。でその後代表チームのスタッフになるまでにはどういったいきさつがあったんですか。
うん、その教員やってる時に、たまたま練習試合で、
はい、
今ちょうど日本女子日本代表のヘッドコーチだった恩塚さんという方が、今の大学生、東京医療保健大学の指導をスタートされて、
はい、
でたまたま行った先の練習試合でご一緒させてもらって、でそこから今その大学と代表のチームのテクニカルスタッフっていうのをやってて、っていう話をもらってちょっと面白そうで、教員してた時にその代表のテクニカルスタッフのこのサポートというかお手伝いをちょっとさせてもらったっていうご縁があって、ここからのつながりです。
へえ、じゃあたまたま練習試合をしたことがきっかけでですか。
はい。
へえ、じゃ
あ大塚さんが、千葉の高校で教員されてたので、学生の時千葉大の時にすぐ近くの高校と大学だったんで、当時は面識はあったんですけど。
ああそうなんですね。
はい、
はあすごい。じゃあ本当にご縁がそこからもう始まって。
はい、
そうです。じゃあ教員をやりながらちょっとお手伝いもしていたような形だったんですか。
そうですね、1回と遠征に1回帯同させてもらって、あとは基本的には家でできるパソコン作業とかで、作業のお手伝いしたりっていうのをしてました。
テクニカルスタッフっていうのと、まあ、具体的にちょっと教えていただきたいんです。例えばどんなことをやってらっしゃったんですか。
大会とかの相手チームのスカウティングって言ってて、特徴を抽出したり、データを出したりっていうするところで、まあ、家でやってたのはそのスタッツっていう、あのシュート何分の何だとか、
リップ
とかみたいなのを全部集計して、あの現地でやってる人が事務作業しなくていいように、ちょっとこうメールでやり取りしたりしながら。
なるほど。相手チームの分析をしてそのデータをチームに送るというようなお仕事
ですね。そうですね。
なるほど、はい、そういうのって何でしたっけ。アナリストって言うんでしたっけ。
そう、今は結構アナリストっていう名前で、はい、
当時はまだそんなにそう確立されてなかったようなあれですかね。
そうです。恩塚さんがゼロから立ち上げっていうところで、
はあ、じゃあ本当にその先駆け的な存在だったわけですね。
そうです。
へえ、なんかね、今はねもう各チームね分析ねアナリストがいて、
ね、
ね、試合中にでもどんどんデータがね届くような状況でしょうけど、はい、あ、じゃあもう本当にじゃあ代表チーム女子の代表チームの、アナリストとして、お手伝いしていたと。
はい、
へえ、 でその後学校の先生を辞めてそっちの道にこう進んでいくことになるんですか？
そうですね、そこは、後で教員辞めて4月から、代表のスタッフっていう形で、
はあ、すごい。その時の所属はじゃあもう代表チームのスタッフという形で、何かのお仕事をしながらとかいうわけではなく
本業、は
い、
もう先生やってました。
はあ、そうなんですか。へえ、はい、その時ってあれですよね、あの東京オリンピックで銀メダル取って有名になったトム・ホーバス監督もスタッフでいらっしゃったんでしたっけ？
3年目だったかな、2年目だったかに、アシスタントでトムさん入ってきました。
じゃあ釈野さんの方が先なんですね。
いやでも僕が入る前もトムさん行って、
うん、ああそうなんですか。
はい。
じゃあ、何してるんですか、トムさんと一緒にお仕事されてたってことですよね。
あ、一緒に。
おお、すごい。当時のメンバーで今も活躍してるっていうと高田さんとかでしたっけ？
そうですね、高田、今最近外れてるトカシキ、
あ、ラムちゃん、
町田
ルイちゃん、はい、じゃあその今もその、ま、トップで活躍している選手たちと一緒に、日本代表チームを、で活動されていたということなんですね。はあ、すごいですね。でその例えばその、代表チーム、まあ、要は日本 の, そのトップクラスの選手が、ね、集まってくるわけだと思うんですけれども、はい、やっぱりその普通の、まあ、強豪チームとその代表チームとなるとやっぱり全然違うものですか？
僕がその普段のチームをあまり見たことがないからあれですけど、やっぱ意識のレベルが高い選手、もちろんバスケとかは絶対うまいし、体もしっかりしてる選手が多い中で、準備からその練習に取り組む姿勢の、やっぱ意識レベルが、群を抜いて高い人たちの集まりだったなっていうのは思いますね。
あ、そうですよね。でも、釈野さんはまあ高校の先生から代表チームのスタッフになられてるわけですけど、周りのスタッフさんなんかはやっぱりその、実業団のチームのスタッフさんとかが多かったんですか？
そうですね、基本全員そうですね。各所属チームから派遣されたマネージャーさんとかコーチとか、ヘッドコーチはまあ専任だったんですけど、まあ、あとはアメリカからもうその時も、アドバイザー的なコーチも呼んでベンチ入ってましたりしたので、
はあ、じゃあそういうそうそうたるメンバーの中にこう教員上がりの自分なんかがみたいな、ちょっとこう追い目というか引き目を感じたり、そういうやりにくかったりしたことはなかったです？
いや、もちろん最初はスタッフの人も、宇都宮さんっていうヘッドコーチなんですけど、選手としても日本代表でされてる方ですし、コーチとしても日本一に何度もなられてる方の中に誰か、はやっぱり自分でいいのかなっていう思うところが満載でした、最初は。
ね、でもその中でその自分のやるべきことを見出してチームに貢献されていて、でアジアチャンピオンまでなったんですよね。
1年目がその43年ぶりに女子日本代表が優勝したっていう歴史的なところに立ち会わせてもらいました。
すごいな。だってつい最近まで学校の先生だったわけですよね。
はい。
うわー、すごい。そうなんですね。で、代表チームは何年ぐらいいらっしゃったんですか？
2年半。
2年半。
そうですね。3シーズン。
あ、3シーズンですね。
はい。
ははは。なるほど、なるほど。で、その後は、アイシンに行くんでしたっけ？
はい、今のアイシン。女子のダブルのアイシン。当時はアイシン AW。はい、にました。
その時は、アナリストじゃなくてアシスタントコーチでしたっけ？アナリストでしたっけ？
アシスタントコーチでって聞いてたんですけど、行ったらアナリストでした。
そこ、はい、ちょっとそこでちょっとしたこう食い違いがあったんですね。
あれと
ね。はい、なるほどなるほど。で、代表チームから今度その、まあ、当時実業団のチームですかね、はい、でアナリストもされて、はい、でそのリーグ戦を戦ってという感じですかね。
はい、
なるほどなるほど。そこでリーグ戦は何シーズンやられたんですかね？
女子は本当1シーズンだけ
です。あ、1シーズンだけですか。
はは、はい、
でそこから B1 横浜に行くんですか。
はい、その後がちょうど B リーグ開幕のシーズンで、でもうすぐに男子の方に声かけて、
じゃあ B1 の最初の年にB コルセアーズのアシスタントコーチで入られる。
はい、そうです。
おー、すごい。じゃあ B1 と共に歩まれたというかスタートを始められた、はい、という感じですかね。
そうですね。代表的に、ご存知の方いるか分かんないですけど、男子はリーグが2つあって分裂してて、
そうでしたね、
世界機構のフィバから制裁食らってて、でそれで B リーグができるけど、その前の制裁をもろに食らった。
なるほどなるほど、
はい、
黒い時代ですよね。
はい、一つだけ、アンダー19の世界選手権に出られなかったんですけど、その制裁の影響で、はい、出られなかった。
なるほど。じゃあちょうどその時期を経験されてたわけですね。
はい、田淵さんと会して話したり、ミーティングしたりとか。
あ、そうなんですか。
での B リーグ開幕にたまたま立ち会えたっていうところです。
おお、じゃあ B リーグがその始まる前の段階からその輪の中にいらっしゃったということですね。
はい、偶然ちょっと、
じゃあ川淵さんとかと一緒にミーティングとかもされて。
はい、
それは初耳。そうですよね。そうですよね。川淵さんの本当に一言でね、急に話がこう動き出したような感じでしたもんね。
はい、ビーリーグ立っちゃっていたので。
そうだったんですか。じゃあ本当にバスケ界の激動の時代を、その渦中の中で過ごされてこられたんですね。
はい、そうですね。
はあ、すごい。広島の片田舎から。
ど田舎
ですね。本当、農村地区ですよね。
360度山の中からってい
う。ですよね。へえ、それで、まあ、教員をされて、たのにもうその数年後には B1 の立ち上げの輪の中にいらっしゃったという。
はい、
本当分かんないものですね。
はい、もうわけが分かんなかった。
すごい。いや、そうですか。もうちょっとですね、なんかいろいろまだまだお話をお聞きしたいところなんですが、ちょっとですね、じゃあここまでの話、はい、要は、横浜に移るまでの話の中で、それまでの人生の中での、釈野さんの、道草寄り道遠回りが、こんな道草寄り道があったから今があるというような、なんかそういった、創発ポイントと僕は呼んでるんですけども、何かあったらお話ししていただけますか。
でも学生の時も教員の時も、バスケ、バスケしかしてこなかったようなタイプなので、これじゃやっぱ自分の世界狭くなるなっていうのはずっと、チャンスがあれば、なんか人に会うように、特にバスケと関係ない人に会うようにしようとはしてたんですけど、
あ、なるほど、
やっぱそういうなんか人との出会いとかつながりがやっぱ後々の自分につながってるような気がしてて、バスケだけ言ってたら、出会わなかった人たち意識して出会うようにしたっていうのはあるかなとは。
なるほど。自分でやっぱいろんな人に会いに行って、そういったご縁をつないでいった結果、代表チームとか、B リーグまでつながっていったっていうような感じですかね。
なんかそう、まあ、恩塚さんもそうですけど、学生と近くの学校の先生がそんな、ね、なんかあるわけじゃない、練習で会場をお借りしたから、出会ったご縁で始まったりもあるし。
うわ、そうなんですね。すごいですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあ釈野さん、今日はですね、本当にね、全国大会の直前のお忙しい中、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続きはですね、また次回ということで、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、では今日はここまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、 ではですね、ちょっとジングルを挟んでエンディングへと移らせていただきます。本日も最後までお聞きくださりありがとうございました、今日の放送いかがでしたか。いやー、釈野さんのですね、このバスケットボールに対する愛がですね、ひしひしとこう伝わってきて、本当に広島市とはいえですね、本当農村地区の、田舎のでね、スラムダンクに憧れバスケットボールを始めた釈野さんが、まさかまさかの展開で日本代表チーム、ね、女子チームの、スタッフになり、アジアチャンピオンになり、でその後、B1 の、ね、立ち上げの渦中の中の、スタッフというかですね、あの中にいらっしゃるという、本当に人生どこでどうなるかわからないなというのをですね、今日実感しておりますね。バスケに関わらずですね、いろんなスポーツをやっている子どもたち、スポーツに限らず音楽とかね、芸能活動とかも何でもそうなんですが、やっぱりその好きだっていう気持ちをね、持ち続けて、やり続ける、ね、上手い下手関係なくやり続けると、どこかね、そういった道が切り開けてきてですね、まさか想像もしなかったようなことまで発展していくということが、本当に釈野さんのお話を聞いてですね、実感しました、ね、僕もどっかで、諦めずにやり続ければよかったななんてちょっと思ったりもしていますが、実はですね、私の長女はですね、釈野さんに直接バスケットを教えてもらうことがきっかけで、中高とねバスケをやってて、今度この春大学生になる予定なんですが、大学でも、釈野さんのように指導者になりたいということで、今、受験勉強真っ最中でございます。いやいやいやいやいや、まあですね、代表チームのお話もね、貴重でしたね。お家に帰ってまで相手チームの分析をして、そのデータをねチームに送る、でそのデータをもとにチームは戦うね、なんかそんなことを知るとですね、今年の、パリオリンピックもそうですけど、他のスポーツを見るときもですね、なんかこの戦いの裏にはですね、いろんな人の、仕事があった上で成り立ってるんだなっていうね、なんかより深くそのスポーツをね楽しめるような気もいたしました。では次回の放送ではですね、B1 横浜 B コルセアーズに行ってからのお話、広島ドラゴンフライズでのお話、そして、今現在ですね、山形で、アンダー15の女子チームのヘッドコーチをされているお話、そしてこれからの展望などをお伺いしたいと思います。では皆様、次回もどうぞお楽しみに、しておいてください。では皆さん、ありがとうございました。
あとは上がるだけ、
落ち込んでばかり、
それは動いてる証拠、あとは続けるだけ、どの角度からも立ち上がろう、マジな人たちは手を上げろ、挑む苦しみ悲しみさえもひっくるめて青春と呼ぼう、永遠に踊り続けよう、
振り返らず駆け抜けりゃいい、バカにされたらもっとバカになれ、もっと青春、ずっと青春、やっぱ